ゲームインストール中、みんな部屋の掃除しがち。
うん、
どうも皆さんこんにちは。
あ、どうもどうも。
ゲームインストール中、丸々してみた。うん、はい、あ、どうも皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。なんだよ、
ですね。聞いてほしいんですよ。はい、今回ね、ポッドキャストのエピソードタイトル見ていただければお分かりだと思うんですけれども、
はい。
ボーダーランズ2、
うん、
ソフトを買ってきたわけですよね。しっかりやるわけですから。
うん、そうですね。
収録終わった後にもうソフトをすぐ買いに行ってインストールを開始したわけです。
はい。
で、インストールしてる最中、なんかね、他のこといろいろやろうかなとか思いつつも、うん、なんか、その時点でね、ちょっと体力なかったみたいでね、ちょっと寝ちゃったんですよ。
はいはいはいはい、ああ、まあ、それもそれでいいんじゃないですか。うん。
それがね、インストール開始したのがね、夜のね、9時10時ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
で、寝てしまって、
はい、
起きて、もう午前の1時ぐらいに起きちゃったのね。
うんうんうんうん。あ、いい時間
だよ。あかん、寝てたって思って。うん、で、うん、そろそろ終わってるやろうと思って、
うん、
確認したんです。
はい。
終わってなかったんですよ。
うん。そうなんだよね。かかるんですわ。
え、最近のゲームって、買ってきてするのに何時間かかるのっていう素朴な疑問だよ、まずね。
そうね、買ってきて、だいたいゲーム遊ぶまでに、その日遊べる時間はなくなるね。
ということで、
俺、
基本的にその、テレビゲームの中林以外で、基本的にゲームってもうほとんどやってない生活送っちゃってるわけですよ、今。
ほうほうほうほう。
なんで、PS4 のゲームとかをやらない限り、こうやってインストールをするっていうゲームに出会うこと自体がまずなくて。
なるほど。
この時間、どう過ごすのっていうのを知りたくて。
うん、どう過ごす、あー、うん、まあ、その時々によるけどな、まあさっきみたいに寝るもあるし、
うん、
スマホで遊んでたりもするし、
うん、
まあ動画見てたりとかもいろいろあるし、もしか出かけちゃうとかするし。う
ん、ああ、それってことはだからずっと要はそのインストール中なわけだから、ずっとゲームの電源はついとるわけだよね。
うん、そうそう、なんだっけ、スタンバイモードだっけ。
そうそうそうそう。
みたいな感じにしといて、そうそうそう。うん、
もう
そんな感じ。
で、うん、俺ね、最終的にね、インストールが終わったのね、そのさらに2時間後ぐらいだったんだよね。
うん、あれ、そんなかかったか。
いや、多分ね、俺それ別に原因があって、俺、うん、なんで、フル見てたんですよ、もう PS4 で終わるまで。
あ、同時進行してたのね。
そうそうそう。
あ、はいはいはいはい。だからね、
そう。で、あれですね、すっごい昔のね、映画とかをね、一、うん、本丸々見終わって、うん、インストール完了しましたって。うん、今終わるんかいみたいな感じで。
やったらすぐ始めれるよ。
いやえ？だって、しかも俺、ダウンロード版じゃないのよ。買ってきたってことは。
そうね、ディスク持ってたもんね。
そう。う
ん、
ディスク入れて、できんのっていうのをなんか、もうでもこれ今に始まった話じゃないんだよね、よくよく考えたらね、多分ね。
まあもう3の頃からそんな感じなんかね。
なんです。この時間マジめっちゃ持て余すってなっちゃって。
何、うん、か他のことに咲こう。
うん。もうそうなんだけど、みんなどういう風に過ごしてるのっていうのを本当に聞きたい、まず。
ああ。
ということで、冒頭に触れた、さっきのその、部屋の掃除しがちとか、丸々してみたっていうのは、おそらくそういうあるあるがあるんじゃないかなという意味を込めての、
ああ、なるほどね。
喋り出しです。はいはいは
い、うん、そういうこと
ということで、はいはい、うん、皆様ね、ゲームインストール中、どのようなことをやっているのか、本当マジでごめんなさい、教えていただきたい。
うん、
もうね、ね、今後もね、PS4 とかやっていくことあると思いますので、この時間、本当にね、うん、どうにかしたいんですよ。
そうだね。これからも絶対あるからね、う
ん。はい。そんなわけで、お送りしていきましょう。うん、今回の131号店。はい、
テレビゲームの中林、
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしたの感想などを話していこうという番組でございます。
131号店はこちらのソフトでございます。
ボーダーランズ2。
テレビゲームの中林、初 FPS 紹介してまいります。最後までお付き合いください。
よろしく。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは、 048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて、今回取り上げるボーダーランズ2は、はい、2012年12月25日にプレイステーション3で発売された作品で、2017年3月2日に PS4 でもプレイできるようになった作品でもありますが、うん、さて、こちらのボーダーランズ2リクエストいただいた方からね、とあるお便りが来ておりますので、はい、まずそちらを紹介させていただきたいと思います。
はい、こちらお名前クラップトラップさんです。ありがとうございます。はい、皆さんのアイドル、製造コード CL4PTP、クラップトラップですよ。これは私に新しくできたしもべのラジオ番組でしたね。どうせしもべのことですから、盛り上がりに欠けているのでしょう。でも安心してください。この私がこうやってオークタイルを送ることで、一気に人気が倍増、いえ、世界中に知れ渡ることでしょう。あー、それで、何でしたっけ？あー、確か名前が、あー、思い出せませんね。この際、私が芸名をつけてあげましょう。狂犬とガラガラヘビなんてどうでしょう。さあ、私と共にこの番組を盛り上げて、クラップトラップの名を世に知らしめるのです。いいですか、しもべたちよ。この私より目立っちゃダメですよ。ん？前置きが長いって？いやいや、こんなものはまだ序の口ですよ。私が本気を出せば、ああ、それはまた今度にしましょう。大事なのはそう。この私がプレイアブルとして使える、あなたたちがプレイしたボーダーランズ2の次に出た作品、ボーダーランズプリシークエルです。さあ、この私をプレイヤーキャラとして選び、最高に楽しむのです。おすすめですよ。ってことでございます。はい。
ごめん。うん、聞いてて、突っ込みたいやら、うんうまいよ。
私なりのクラップトラップですね。
まあこれはね、実際本編やっていただければお分かりいただけるかと思いますけれども、はい、さて、うん、頭に触れました。2012年の10月25日前後じゃなくてもそうなんですけれども、はい、もう約8年前のゲームなわけです。今回やってるのは。
はい、そうでございますね。
はい。8年前ね、はい、正直な話をします。
うん。
俺まだね、現役でゲーム屋さんをやってる時代で。
うんうんうん。
でね、タイトルは存じ上げてたんです。
あ、これのね。うん。
なんだけど、どんなゲームなのかとかまではもうさすがにもう知らないというよりも、いや、自分が触手を伸ばしてるタイトルではないから。
うんうんうん。
そう、だから、
まあ、とりあえずこういう新作が出るな、ぐらいだ。うん。
そうそうそうそうそう。という状態の知識しか当時なくて。で、うん、8年前ってじゃあ、どんなゲームとか俺やってたんやろなっていうのをちょっと調べては来たんです。
おう。
うん。ちなみに、タッサンはその辺どう、はい、なんか調べてきてる？
調べてきてますね。とりあえずその2012年に出たソフトのうちに、うん、買って実際やったゲームぐらいは調べてございます。うん、はい。
ちなみに当時何やってました？うん、
はい。まあ、この発売前後ではなく12年、1年で見ると、うん、実際にやったのがね、飛び出せ動物の森、ファイアーエンブレム覚醒、ブレイブリーデフォルト、バイオハザードリベレーションズの4本だね。うん、3DS ばっかりだったわ。
ああ、なるほどね、うん。ちなみにですけど、
はい、
2012年は、任天堂 3DS 多分俺も持ってやってたと思うんです。
うん、
ハードシェアがもう 50% 超えてたらしいね、もうね。
そのようですね。でね、2012年1年で見ての、うん、販売本数、うん、ハードごとのね。で、3DS がとりあえず、トップと。
はいはいはいはい。
1502万本合計でね。
へー、
その1年で売れたらしいなんだけど、ただハード、うん、そのソフトの発売した本数的には、
うん、
3DS は3位で109本でした。うん、
へ
ー、そう、一番 ね、新作が出たのがね、プレイステーションポータブルだったわ、うん、その年は。
8年前ってまだ PSP 全然現役の時代なんだね。
そうそうそうそう、まだね、バッテリーが膨らんでない頃でしたね。うん。
ジジネタ突っ込んでくるね君。まあ、ということでね、うん、なんか、注目するゲーム、この時点で俺やってたゲームなんかあるかなとは思ったんだけど、
うん、
正直思い出しても出てきませんでした。
ああ。
ほとんど多分やってなかったんだと思う。
そ
っか。で、8年前ってもう相当にやっぱジェネレーションギャップを感じる時代じゃない。
まあね。
で、その時にパッと見て、俺もちょっとどんなゲーム出てたのかなとは調べてた。
うん、
結果確かに動物の森は出てたんです。
うんうん。
もう俺もパッと浮かんだの、うん。なんだけど俺ここで一番気になったゲームが2つほどあるんです。
お
俺これ8年前なんだっていう意味で反応したと思ってください。
はい。
にゃんこ大戦争。
え、そうなの。
うん。
にゃんこ大先
生。群馬の野望。あのね。
はぁ。
まあ、スマホですよ。
はい。そうですね。うん。うん、
これはね、俺これ見たときにね、やべえ、調べるんじゃなかったって思ってね、マジね。
そっか、その頃か。
そう。なので、うん、あるあるだよね。俺ら年取ったなっていうね。
そうだね。そう思っちゃいかんよ。
そう。なので、うん、この当時にだから、ボーダーランズ2を注目してプレイしてた人たちっていうのは、うん、多分、俺らなんかよりよっぽど本当やっぱゲームに明るくてったわけではないと思うんだけど、その FPS っていう文化自体とかに全然多分もう明るかった人たちで、かつもう結構な年月多分かけて遊べるゲームだったわけです、このゲーム自体はね。
うん、
うん。なのでね、やっぱその先見の目があったのか、とはちょっと個人的に思うような感じではあるんですけれども。
なるほどね。
さて、はい、言って今回、
うん、
ボーダーランズ2ね、まだやってない方もね、お聞きいただいているかと思いますので、どのようなゲームなのか、この後ね、後ほど紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
シリーズの先駆けとなるボーダーランズとは、2009年12月25日に日本でパソコン版がプレイできるようになった作品で、ジャンルはルートシューターと呼ばれております。聞き馴染みのないジャンル名ですが、本作2を取り上げるにあたっても重要な要素が含まれたジャンルとなっております。ではルートシューターの要素をかいつまんで説明いたしますと、1、一人称視点のシューティングである。2、ミッションをこなすことで操作キャラクターのレベルアップができる。3、強化したプレイヤーと道中手に入る豊富な武器を駆使してシナリオを進めていく。以上3点をまとめて FPS に RPG を組み込んだジャンルがルートシューターと呼ばれるものとなっており、今回挑戦したボーダーランズ2ではより分かりやすく、そして個性を引き出した結果、ロールプレイングシューターと名付けられた作品になりました。本作は前作で好評を得ていた要素をできる限り引き継いだ上で、遠く離れた惑星パンドラに生きる原生生物や無法者たちと戦うハンターの日常を生きる作品です。今作最大の特徴はランダム要素を盛り込んだやり込み度と選択肢の多さにつきます。まず操作キャラクターであるハンターの選択肢、そしてレベルアップとスキルツリーで手に入るキャラクターの特性も自分の好き好きに育成できます。そして道中に手に入るアイテムを自動販売機から購入したり、敵が落としたり、はたまたクエストの報酬でもらったりなど様々で、同じ名前のアイテムでも拾った時点でカスタマイズされていたり、パーツが組み替えられているかのように性能に差があったりしており、前作の時点で1775万種類を超えているという言われており、プロデューサーの口から本作ではさらに増えると断言されており、およそ全てを手に入れるのは不可能なほど濃密なものになっております。現在では数々のメーカーがリリースする FPS ジャンルではありますが、本作はあくまでロールプレイングシューターであり、 FPS を濃密にかつ手軽に楽しめるものではないかと思います。4人までの協力プレイもできますので、1人で孤独に進めるのもあり、ワイワイ楽しみながら進めていくのもありの間口の広い作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なのに5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
これ決まった時にさ、長いっていう話はみんな聞いてたと思うの。
ああ、この作品の終わりまでのってこと？長さ的にね。
そうそうそうそうそう、う
ん、はいはい、うん
って思ったから、
はい、
もう前提として、俺はもう100時間ぐらいかかるということを見越してたつもりだったのね。
おー、また随分見ましたね。
うん。で、収録始まる2日ぐらい前にタッサンからクリアしましたっていう報告を見て、うん、
はい、
この人何時間やったんやろっていう。
そうだね。時間で言うとね、どのぐらいなんだろう。うん、結構まあ、時間を持ってった感じがする。まず、はっきりしている部分が、うん、マルチプレイでの、16時間ぐらい、うん、で、個別にプレイしてんのがね、多分、それと同じぐらいだと思うからね、合計で35とかそれぐらいだと思うんだよね。 多分。
まあ、2週間でいう35時間っていうことを考えたら、うん、まあまあ、2日弱じゃないですか。35時間っていう計算はね。
はいはい、そうですよ。うん、
でも、2週間で考えると、14で割るから、1日2時間以上。
うん、ああ、割と平均的っすね。
まあまあ、間違いないな。
うん。でしょ？大体みんなそれぐらいやるでしょ、ゲームやり始めたら。
いや、2つほど俺、たっさんのさ、報告を見てさ、はい、気になったのがある。
うん、ああ、どうぞどうぞ。うん。
朝から8時間。前回を超えて9時間半って。
そう、さっき言ったマルチプレイの時間、あれ2回分だからね。
いや、
2回しかやってないからマルチプレイでは。ん？
あんた暇な。
何？失礼だな、おい。
あんた暇な。
失礼ですね。なんもあれですよ、日が昇る前から始めて、寝るまでちょっとやってただけですよ。
いや、もちろんね、まあ、今のは、ま、若干皮肉こもってますけれども、はい、まあ、実際でもそんだけのめり込めるゲームなんだなっていうのを、俺は、はために見てて、俺、羨ましいと思ったんだよ、正直。で、ちなみに私、もう、皆さんね、じゃあもうこれ聞いてる感じも、お察しいただいてると思います。
うん。
私ですね、もう今回ね、うん、マジでほとんどプレイできてません、まず。
あ、ですね。
あのですね。
はい。
これ過去の中林聞いてくれた人ならね、わかるかと思うんですけどもね、うん、俺 3D 酔いをするタイプの人間ではあるんです。
そうなんです。
あのね、うん、今回初めてその FPS というものに触れてきて、
おう。
1日30分ぐらいやると、
うん、
もうその後動けなくなるんですよ。
そこまで来るんだ。
今までそれで結局俺じゃどんぐらいやれるんだろうみたいな感じでちょっと1日時間使ってやってみたの。
うん、
で30分やります。あ、やばい、もう来てます。でちょっと休みます。うん、でもうちょっと続きやるかって言って起きます。プレイします。今度30分よりもより短くなる。
あー、持続しなくなっちゃうのね。
で、その30分の間の休憩時間に、ああ、ようやく良くなってきたって思って、パッて時計見たの。
うん。
2時間ぐらいいるの。
おお。
なんて燃費が悪いんだ、俺はと。
そうだね。30分やるのに2時間必要なんだ。
そうそうそうそうそう。なんで、で、結局のところじゃあ、じゃあ、3D 酔いってどうすれば改善できるのかなっていうのを、まあちょっと聞いたのよ。
うん。
で、まず、じゃあなんでゲーム酔いするのかっていうところからね。
ああ、そうね、まずそこだね。うん。
リアリティな映像で走り回ったり、空を飛んだり、視点が激しく動いてるんだけど、まあゲームしてる本人自体はほとんど動いてないから、脳が錯覚する状態なんだって、まずこれ。
ああ、なるほどね。ほうほうほう。
そう。なんで、映像に伝えられてる情報と現実の平行感覚が要はずれてるんだと。
ほうほうほうほう。
起こりやすい原因が要は周りが暗かったりとか長時間プレイするとか、うん、まああと残像、うん、視界が悪い、まあ動きが激しいとかね、いろいろあるんだけど、そこに対してじゃあもうそういうのはそうなんだけど、まず改善案、俺、はい、これやってて、すげえ楽しかったのに30分しかできないのが悔しくてさ、
足りないな30分じゃな。
そうなんで、うん、対処法、はい、まずね第1回目に来たのがね、
うん、
三半規管をまず鍛えろって言われて
根本的なとこですね。
え、何？俺もう体変えないとダメなのみたいなところから。
そこからかい。うん。
で、まず部屋を明るくする。まあ、これに関しては基本俺照明つけてゲームをしてるタイプではあるんで、これに関してはまあ、置いといて。うん、で、離れてプレイする。はい、
うん。
で、姿勢良くする。うん、飲酒時はやらない。まあ、俺これそもそも俺酒を飲まないんでね。
うんうんうん、
で、この中で一番決定的な、対処法として、要は視点を分かりやすいところに固定するように、うん、プレイ中のモニターの真ん中に何か目印を置いときなさいって言われたの。
ああ、それ聞くね。うん。
やりました。
はい。
なんで、俺、うち使ってるテレビモニターの真ん中に、ちょっと、中心に黒いね、うん、点のシールをつけた状態でプレイしました、一回。
はい。うん。
15分でね、倒れました、俺。
あれ？短くなってる。
これに関してはね、うん、酔いじゃないです。
あ、違うんだ。うん、
疲れです、これ。
あ。そうですか。
気になってしゃあないね、もうここ。
そうか。もうこ、
俺これな、ここ、今俺、ここに何があるのっていう。
自分でつけた点じゃねえかよ。
なんでね、これね、まあ、もう最終的にもう、みんなに言われたのは、うん、もう慣れですとしか言われなくて、うん、最終的に。
まあでもな、慣れるって言っても、そうそう慣れるもんじゃないでしょう。乗り物酔いとかと一緒でさ。
なんだけど、まあそういうものだから諦めましょうは本当に嫌なのよ。今回これマジで。
あれはなんか酔い止めとか効かないの？
酔い止め効かなかったね、まずね。
効かないか。
もうね、本当悔しい、今回に関しては。
そんなわけで。30分ずつやってくか、じゃあ。
終わんの何年後？
わかんない。
ほんとね、何よりもね、ほんとクリアまで頑張ってたタッサンにも申し訳ないなと思いながら。
まあ、その辺は俺好きでやってるから、気にしないで。
はい。そんな感じのプレイ遍歴でございます。これに関するクレームはすべて、番組ではなく、私個人にお願いいたします。はい。
テレビゲームの中林。
FPS に RPG の概念を組み込み、ランダム生成の要素もあることで、さらに白煙とスラッシュも入っている。ゲーマー御用達な雰囲気を醸し出すボーダーランズ2は、リリースされてから日本では PlayStation 3版で約5万倍、Xbox 版で2万枚のセールスでした。発売してから本国のゲームレビューで大絶賛を受けております。一部ではありますが、このゲームのユーモアのセンスと RPG のシステムに感嘆する。プレイにざっと30時間かかり、何度もプレイすることにも価値があるだろう。このゲームは今世代のコンソールで最も称賛に値するゲーム体験の一つであると、数々の高評価を得ており、また2012年度ゲームオブザイヤーの10本のファイナリストとしてもノミネートされました。では、日本ではどのように普及されていったかは当時のプレイヤー各々ありますが、コミカルなデザインと大敗的な世界観を対人要素ではなくコツコツワイワイ遊べるようなゲームデザインであることが大きく、多くのプレイヤーを楽しませてくれています。では現在のコンシューマーゲームにある人気の要素をオンリーワンジャンルまで昇華させたと言っても差し支えのない作品ですが、初めて触れてみた結果、日本のコミック好きな方におすすめしたい世界観も売りの一つになるのではないかと思います。かなりざっくばらんに言ってしまえば、開拓された惑星パンドラの現在は野蛮人がゴテゴテした銃を獲物に血肉を求め、異形の野生生物が生息する荒野をかけている惑星で、大体間違ってはいないと思います。サイバーパンクとも違う世界ですが、リアリティのあるグラフィックではなく、カートゥーンのような調子で個性的なキャラクター性を見せてくれてます。海外作品ならではの世界観かもしれませんが、過去荒廃した世界で悪事の限りを尽くす野蛮人から罪のない人々を助ける救世主が主人公の漫画がありました。私個人が思うのは、北斗の拳に出てくる敵役がバッコする世界に自分好みのハンターを作成して、数々の依頼をこなしてエンディングを目指すゲームなのだと思います。一言で言い表しづらいのですが、ウィットでノリのいいお話をテンポよく、そして現実味の薄い世界だからこそ頭を空にして純粋に楽しめる作品でもあると思います。これ一本で暇な時、ワイワイ楽しみたい時に終わりなく遊び尽くせるゲームではないのかと思います。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
まあそんなこんなでね、
はい、
俺初めてではないのよ、あのゲーム酔いしたっていうこと自体はね、
うん、ああなんかちょいちょい酔うよね
過去ね、うん、ただねこれに関して、うん、引き合いに出てたのが、エースコンパクトとかもやっぱ酔いやすい人もいるみたいなね、
は
い、
ああなるほどね、うん、
そうっていうのもあるらしいんだけども、
うん、
実際問題のとこね、うん、エースコンパクトはね大した問題なかったんですよ当時。
あああれなのかな、コクピット視点とかだと酔いやすかったりするのかな。
まあそうかもしれんしね。まあ俺逆を言うとね、うん、あれですよ、塊魂やったじゃんすっげえ前に。
ああその時に酔ったせいだな。ああ
酔ったどころじゃないよ、あれだって一日倒れたからね本当に。
えあれでそうなんだ。
そうなんでだ
とあれか、一人称視点とかはあんまり関係ないのかな。
なのかもしんないね。なんで多分視点の揺れとかに弱いんじゃないかなとは思ったりもするんだけど。
ああ、なるほどね、う
ん。まあそんなこんなでね、今回に関してはものすごくね、悔しい思いを俺はしてるんだけども、これちょっとクリアまで頑張りますって言った時に、俺多分ね、うん、プレイ時間で言ったら多分だから10時間もできてないと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんでね、再挑戦しますって言った時にクリア、ま、するのに多分1年ぐらいかかりそうなんで、今んとこ。
まあまあ
でもねこれね、ま、うん、 そうね、マルチプレイもできますから、その、
うん、そうですよ。
いつかね、うん、やれる時が来たらぜひね、皆さんとマルチとかも楽しみたいと思っておりますので、ちょっと一旦動かせていただきまして。なんだったら
私も呼んでください。
はい。はい。はい、どうぞ。ということで、よろしくお願いをいたします。
いたします。うん、次回のお話もしとくかい？
あ、そうですね。ちなみにですね、今までサイコロを振っている番、ゲームをね、決めている時間があったと思うんですけれども、ちょっと今回に関しては、厳正なる抽選は行っておりますが、ちょっと裏の方で振らせていただきました。
はい。なので、これは、あれですね、生放配信に、を見に来てくださっている方が確認できるんじゃないかなと思います。で、次回、132号店のタイトルは、ダークソウルリマスタードに決定いたしました。
はい。ということで、引き続き PS4 のゲームでございます。
はい。
ということで、2週間後、どうぞお楽しみに。
はい。この番組は、アルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。挑戦してほしいゲームタイトルや質問、感想でも、たわいのないお言葉でも、何でも結構です。お気軽に送ってください。メッセージの投稿は、公式メールフォームや、Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは、Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、または、テレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマーク、アルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。
はい、挑戦してほしいタイトル、あと何気ない感想とかね、もう随時お待ちしておりますので、はい、どしどしお送りください。
よろしくお願いします。
それでは、132号店、たまにやってくる、リスナーも、私も大好き、たっさんもっと大好き、はい、ダークソウル。
はい。
紹介していきたいと思いますので、
はい。は
い、どうぞ、
よろしくお願いします。
お楽しみに。はい、ということで、132号店、ダークソウルリマスタードでお会いいたしましょう。お送りしたのは、はい、中島貴文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。